6ページ。介護保険利用料の助成、介護保険料の減免のお知らせ。問い合わせ、高齢介護課、介護保険担当、内線 315-316。 町では所得の低い方を対象に、介護保険利用料の助成と介護保険料の減免を実施しています。介護保険サービスを利用している方や、65歳以上で保険料を納めている方のうち、一定の要件に該当する方が対象となります。該当する方は、申請書類等の提出が必要となりますので、高齢介護課窓口までお越しください。介護保険利用料の助成。介護保険利用料の支払いが困難な方、生活保護受給世帯を除くが利用する料金の一定割合を助成します。利用料の割引は、町と協定を締結している事業者で介護サービスを利用した際に、介護サービス利用者負担助成認定証を提示することで受けられます。介護サービス利用者負担助成認定証の交付対象となる方と、その対象サービスは表1の通りです。なお、福祉用具購入費、住宅改修費、または町と協定を結んでいない事業者のサービスを受けた場合は、申請書の提出による償還払い、払い戻しとなります。表1、介護保険利用料の助成。対象者の介護保険区分、助成割合の順です。1. 第1段階、本人が老齢福祉年金受給者で、本人を含めて世帯全員が住民税非課税に該当する方、1/2。 2. 第1段階に該当する方、1/4。 3. 第2段階に該当する方、1/4。 4. 第3段階に該当する方、1/4。 5. 40歳以上65歳未満の方、2号被保険者といいます。で、第1、2、3段階に準じる方、1/4。対象サービスいずれも、全サービス、居宅サービス、施設サービス、食事代、居住費を除く、福祉用具購入費、住宅改修費、総合事業の訪問事業及び通所事業、自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。介護保険料の減免、生活が著しく困窮している方などの介護保険料を減額免除します。対象となる方は、表2、協賛の要件に該当する方です。表2、介護保険料の減額。収入の少ない方。1、介護保険料区分が第1段階、生活保護受給者を除くの方で、課税年金収入と合計所得金額の合計が60万円以下の方。減免の内容、申請日以降に納期を迎える保険料を1/2に軽減。2、介護保険料区分が第2段階の方。減免の内容、申請日以降に納期を迎える保険料を第1段階と同額に軽減。要件、次のすべてに該当する方。1、住民税課税者と生計を共にしていない。2、住民税非課税者から税法上の扶養を受けていない。3、健康保険などの医療保険の非扶養者となっていない。4、自宅を除き活用できる資産がない。5、預貯金額が300万円以下である。申請の際に持参するもの。1、 預貯金通帳、年金振込先口座など申請者本人名義のものすべて。2、健康保険証、国民健康保険、後期高齢者医療保険、協会健保、組合健保など。表3、介護保険料の免除。退所・退院などの見込みのない方。1、刑務所などに収監され、保険給付が受けられない方の保険料を所得段階にかかわらず全額免除します。2、現在、介護保険が適用されない施設、精神科病院などに6ヶ月以上入院・入所していて、退院・退所の見込みのない方の保険料を所得段階にかかわらず全額免除します。申請の際に持参するもの、入院・入所中もしくは収監中であることの証明ができる書類、退院・退所の見込みがないとわかるように記載された診断書。7ページ、介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収を平準化します。問い合わせ、高齢介護課・介護保険担当、内線315-316、町民課・後期高齢者医療担当、内線259-456。介護保険料及び後期高齢者医療保険料が特別徴収・年金からの転引きとなっている方は、4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、翌年2月に本徴収として保険料を納めていただいています。しかし、所得の変動などにより、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまう場合があります。このため、両徴収額の差が大きく異なることが想定される方について、転引される額が年間を通してできるだけ均等になるように、6月以降の徴収額を変更します。本徴収の額は、令和3年中の年金収入額、合計所得額、同一世帯の課税状況などをもとに再計算し、7月上旬にお知らせします。仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象となりません。平準化を行っても本徴収時の再計算により、保険料が大きく変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。この平準化の実施にあたり、個人の方の手続きは必要ありません。平準化とは、年度前半と年度後半の保険料額の差が大きい方について、6月と8月の転引額を調整し、年度を通じての保険料額の差を少なくすることです。イメージ図があります。前年度2月から翌年度4月までの徴収額が棒グラフで表されています。平準化前、4月、6月、8月仮徴収は2月と同額、10月、12月、2月本徴収は仮徴収より倍近く高くなっています。翌年度4月は2月と同額を仮徴収します。仮徴収と本徴収で差が出て、本徴収での支払いが大変に。平準化後、4月の仮徴収は2月と同額、6月、8月の仮徴収は増額し、10月、12月、2月本徴収は減額し、6月、8月と同じになっています。翌年4月は2月と同額を仮徴収します。6月、8月の仮徴収額を調整し、年度を通して平均した金額に近づけます。これによって安定した支払い金額に。5月12日は民生委員・児童委員の日。民生委員・児童委員は地域のつなぎ役です。 問い合わせ、福祉課、社会福祉担当、内線263。民生委員、児童委員とはどんな人？民生委員は、高齢での生活不安、介護の悩み、障害者の支援など様々な相談に応じ、必要な援助、助言や福祉サービスの適切な利用のための情報提供などを行います。町では68名の民生委員、児童委員がそれぞれの担当地域で活動しています。主任児童委員とはどんな人？子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員、児童委員です。相談の内容に応じて、相談者の地区を担当する民生委員、児童委員や行政、学校、児童相談所などと連携し、支援活動をしています。町では3名の主任児童委員が町内の中学校ごとに活動しています。民生委員、児童委員になるのはどんな人？地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意がある住民の方が、行政区からの推薦を受けて選出されます。新任の民生委員、児童委員の場合、30歳以上、78歳未満など年齢による条件あり、ただし75歳以上、78歳未満の方については地域の特別な事情がある場合に限る。相談した内容を他の人に知られたりしませんか？相談内容の秘密を守ることが法律上義務付けられているため、秘密が漏れることはありません。安心してご相談ください。報酬はないのですか？ボランティアとして活動するため、給与はありませんが、必要な交通費や通信費など実費の一部を町から支給します。民生委員のマークについて。民生委員、児童委員の記章などに用いられるマーク。幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の実、ひらがなの文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって愛情と奉仕を表しています。民生委員のマークがあります。